バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方。今晩のおかずは、ダンカーの丸焼きです。ケンジヒルキ
あんまりなかったってことですね、いじりどころが。
ほぼツイートしてない、忙しそうでしたね。
そうですね、割とちょっとバタバタしておりましたね。毎度毎度、コーチライセンスのお話をするんですけど、今、佳境でして。はい。通常の授業が終わったんですよ。最後に大きい試験みたいなのがあって、で、その通常の授業とか、全部こう、加点採点みたいなのをされるんだけど、それが、まあ、無事に、今、すべてのクラスをちゃんと合格したよっていう通知が来て。で、これなんか面白いのが、一応、まあ、お金を払っているというのもあるんだろうけれども、まあ、なるべく不合格にはさせたくないんだろうな。という思いが感じられるのは、その採点、通常の授業の採点が終わったのは今週の出来事で、まあ僕はほっと、胸をなで下ろしてるというか、というところなんですけど、その通知みたいなのが来て、あなたは無事に全部のクラスをパスしました。で、最後の、これからファイナル試験みたいなのに臨むんだけれども、その前に全てのクラスをパスできなかった奴らの補習の期間があるから、2月の2週目まで待ってくれっていう。で、それが終わって補習とかをちゃんと完了させ、だからセカンドチャンスみたいなのがあるんですよね、多
な
分。
るほどね。
そいつらがセカンドチャンス、まあ補習を終えたら、その終えた奴らともともとパスした奴らで、一斉にまた最後の試験に臨むから、それで晴れて、このレベル1が終わりだよという。
なるほど。
はい。
ようやくじゃあ、スペインのコーチライセンス1級が2月中旬ぐらいに取れる予定。
です。予定です。
いいっすね。
という工程をあと2回もしなきゃいけないんだと思ったら、もう結構嫌な気持ちになってくるんですね。
レベル3までってことですか？
レベル3まであるんです。レベル3でプロのヘッドコーチができるんです。
そっか。まだプロコーチじゃないのか。最初
そう。
のを取ってるわけだ。
ヘッドコーチができない。そう。だから、結構ね、選手上がりでコーチになる人とかが、コーチライセンスとかで、本来はもっと早めにやりたいんだけど、1年、2年ぐらい待たなきゃいけないみたいなのがたまにあったりする。まあ、でも、日本みたいに、1個の年度で1個しか前に進めないとかいうことではない。僕も多分
もうすぐ始められるんだ。
2月の中頃にレベル1取り終えて、多分3月ぐらいに1個クラスがあると思うんですよ。で、その3月、7月とかでもしレベル2を終わらせられるんだったら、9月スタートぐらいで、そのレベル3は1年に1回しかないんで、
なるほどね。
そのプロ用のやつがいい。なんで、それに間に合うかなって感じですね。
なるほど。あれでもこっ
な
ち
か
帰っ
な
てきたり
か。
しますね。オンラインだったらいいのか。
まあ、レベル3はオンラインないん
レベル2までは、だからその日本
で。で
帰っ
す
てき
で
たと
す。
しても受けれると。
なんとかならないことはない。ただまあ難しいんで、もちょっと対面にしようかなとは思ってますけどね。
なるほどね。まあ聞けないですもんね、わかんなくても。永遠とわかんないとこをリスニングし直してもわかんないみたいな。
まあ、だんだん良くはなってくるんですけどね。やっぱ何回も聞いてると、さすがに、あ、これはこういうことやってて、これを解いてほしいんだなとかっていうのはわかるんですけど。
まあでもとりあえずレベル1が順調そうということでおめでとうございます。そういえば、先日、三河さんの取材に行ったんですよ。 で、三河の広報さんがめっちゃこの番組を聞いてくれてて。
やめて。
いやー、大柴さん、せっかくピックアップゲームに選んでくれたのに、茨城戦ほんと不甲斐なかったっす、みたいな。
ああ、だよね。やっぱひどかったもんね。
ひるきさんの、桜木 JR がいた頃に戻っちゃったっていうコメントを、本当その通りだなって思いましたわ、みたいなことを言われました。めっちゃ聞いてると思って。
ちゃんと聞いてた。
ちゃんと聞いて。ということで、本当ね、そろそろピックアップゲームと取材のタイミングを考えないといけないのではないかっていう気もしますが。はい、そんな。ダブドリ、三河さんのはね、ちょっとダブドリ二重関連で言ったんですが、これから発売の最新刊、ダブドリ19の情報が解禁されましたので、ちょっとそちらのお知らせでございます。表紙は、表紙と関東インタビューは川崎のニック・ファジーカス選手ですね。見ました？ご覧になりました？表紙。
表紙は見たっすよ。
おお、よかった
なん
よかっ
か、
た。はい。
肩にかけてる風のやつでしたっけ？
あ、そうですね。ジャージを、
で
肩
す
によかけ
ね。
て、上からね、光当たってスモーク焚いてるみたいなやつなんで
かっ
す
こいいじ
が、
ゃないですか。
いや、そうなんですよ。デザインね、いつものトミさんと撮影元さんというダブドリのコンビなんですけど、いや、ちょっとダブドリにしてはふざけてないというか、かっこよすぎて反響小さかったらどうしようみたいな話をしてたぐらい、ちょっとね、ストレートにかっこいい系の表紙に仕上がったかなと思います。で、ファジーカス選手のインタビュアーは、我らが NBA ジャパンシニアエディター、大西レオがやってくれまして、結構ね、なんか日本代表への思いとか、オリンピック落選の経緯なんかを赤裸々に語ってくれてる
おお、
ん
な
で、
るほど、いいですね。
ちょっとそこら辺興味ある方は、ぜひぜひ買っていただければと思います。で、この後ですね、編集長の宮本編集長が筋を通した号にしたいということで、引退表明選手を多く扱っております。ロングインタビューの2本目も、櫻井遼太選手、レバンガ北海道ですね。で、なんとインタビュアーが横浜エクセレンスヘッドコーチの石田貴樹なんですけど、
ほうほうほうほう。
この
同級
2人、
生。
そうなんです。実はデビューがアルバルクで同期ということ
そう
で、
ですね。
はい、若手時代からの友人ということで、なので、まあ、よくあるインタビューではないというか、かなりカジュアルに昔話を会話したりしている
今
とい
も
う、
仲いいのかね。
今も仲良さそうな話で、僕ね、このインタビュー行けなかったんですけど、内容を見る限りは相当仲良さそうな感
な
じ
る
で
ほ
した
ど。
ね。
じ
はい。
ゃあ、まあ、本当に仲いいか、ビジネス仲いいかは、もう開いてみての判断ということですね。
そうですね。どれだけのもんだか、ぜひぜひ、桜井選手ファンにも、石田貴樹ファンにも、読んでいただければと思います。はい。そして3本目なんですが、広島の浅山選手ですね。浅山選手は、私、大柴の同世代で、早稲田出身ということで、まあ、早慶戦で、石田、志村の慶応とバチバチやっていたのを覚えていますが、ついに引退となりました。
なんか、浅山さん関連で、ダブドリなんか企画してませんでしたっけ？あ、気のせいだったらごめんなさい。
ですね、これ、いくつか全部発表されたのかな？ちょっとわかん
あ、
ないで
ご
すけど、いや、大丈夫です。
めん。申し訳ない。
浅山さんのやつ
や
は
ばい
発表
み
さ
な。
れてます。いやいや、全然全然。本村選手、次紹介する本村選手と、この浅山選手のやつはもう発表されてるの見たんですが、表紙の別バージョンを先行予約でつけるみたいな
あ、
や
そ
つ
れ
だっ
それ
たんで
そ
す
れそ
ね。
れ。
はい。なもんで、ぜひぜひねって言って、間に合うんかな 今日までとかだった気がするから、速攻
あ、
でこ
なる
れ
ほ
を
ど
アッ
ね。
プしないと間に合わない気もするけど、まあそういうね、新しい試みを、
なる
宮
ほど。
本編集長がやってますんで、ぜひそちらもお楽しみしてほしいんですけど、これね、インタビューはまたこちらも豪華で、浅山選手のチームメイトであり、まあ、日本代表候補でもあり、さらにダブドリでコラムを書いてくれてる、そしてあれですね、トラッシュトーキングセオリーファミリー、平島亮選手が、先輩のね、浅山選手相手にインタビューをやってくれたというこ
なるほど。
とでね、やっぱり選手同士でしかね、分かり合えない気持ちなんかもあるので、 ちょっと楽しみなインタビューじゃないでしょうか。さらに、いつものコラムの方でも寺島選手が浅山選手のことを語っていますので、広島ブーサーの方はね、ぜひぜひ読んでいただければと思います。はい。で、ちょっと先走ってさっき言っちゃいましたけど、ロングインタビュー4本目は熊本の本村選手で、本村選手ね、今シーズン、超序盤に脳震盪になっちゃって、めちゃくちゃ欠場期間長引いてて、このインタビューも欠場中のものなんですよね。
なるほど。
なんですけど、7本で、だから、熊本で B1 に上がりたいっていう思いと、キャプテンだけど試合に出れないもどかしさみたいな話をね、このタイミングでしか聞けないような話になりましたが、ダブドリ編集長宮本が、深掘りしてます。で、嬉しいことに先日、インジュアリーリストから抹消されたのでね、今後の活躍が期待される本村選手のインタビューをお楽しみにしてください。
はい。
はい。で、ロングインタビュー5本目は、河村拓也さんですね。どの外国籍に聞いても、怪我前のあいつは NBA に行けたわと口を揃える河村さん。で、彼はね、引退こそ表明してないんですが、だからこその葛藤があったりとか、あとはまあ、枠川選手がね、出てきたんで、元祖高卒プロとして現状をどう見てるかなんかも、語ってくれました。こちらも宮本編集長がインタビュアーです。
はい。
そして、インタビュー6本目、福井ブロウィンズ中原武史さん。
おお、渋い。
最近では解説者、しかもね、割と面白い枠のイメージが強い中さんなんですが、笑いほぼゼロぐらいのバスケットマン、中原武史をガチインタビューしてきました。
なるほど。
もともとね、なんかね、何回か一緒にご一緒させていただいたことあるんですよ。ボスの宮。で、
はい、
結構前から、ちょっとなんか日本にはアシスタントコーチの文化がないと。なんか
なるほど。
アメリカと違ってプロのアシスタントコーチっていうよりも、マジでそのヘッドコーチのアシストをするような感じになっちゃってるから、ちょっとちゃんとしたアシスタントコーチの文化を俺は築きたいんだよねみたいな話を結構前からしてたのが、
熱いじゃないですか。
ああ、それが福井ブロウインズでね、アシスタントコーチなったということでね、これは話にも聞きに行かなければということで、撮影とインタビュー両方私がやりました。はい。で、中さん当然ね、もともとアスリート、いすゞで 4連覇ですか、した時のキャプテンということで、もともと素材はすごいですけど、今ね、単身赴任で、なんか練習場所のすぐ近くに住んでるということで、もう飲みにもほぼ行ってないということで、体バキバキに切れてて、
なるほど。
なんか痩せた結果、ルックスがなんか浅野忠信みたいになってたんで、被写体としてもかっこよかったので、ちょっと写真の方もお楽しみにしていただければと思います。はい、そして最後は白鴎大学女子ですね。去年インカレ優勝した白鴎大学女子なんですが、これインカレを運営する学連とダブドリで企画してウェブ記事なんかをやってたんですけど、そのシリーズのフィナーレにあたる記事です。
はい、
学連が選んだ今大会最も感動を与えてくれたチームということで、学連推薦白鴎大学女子という取り上げ方になりますので、
なるほど、
ね、学生バスケファンの方も、W19 読んでいただければと思います。発売日は2月9日、すでに、Amazon さん、他の、ね、ネット書店さん、もちろんリアル書店さん、そして弊社、ショップ、ウェブショップにて発売というより予約受付中ですので、ぜひぜひご検討よろしくお願いします。
い
はい。というわけで、すいません、尺をいただきましたが、ニュースの方行きましょう。まず、いきなりでかいの行きますか。アレックス・カーク、日本国籍取得ということで、深選手になりました。
大きいですね。
いやー、これはでかいっすね。
ダ
ーラムって3倍やるんですか？ローが3倍やるんですかね？
ローじゃないですかね。
ローっすかね。
うん、
いやー、これなんか今年結構アルバルクを追ってきましたけど、強烈なライバルが突如として現れた感じがしますね。
結構ガラッと変わるでしょうね。まあ、
ね、
プレイタイムがもう純粋におそらく10分15分増えるでしょうからね。
そうですね。 いやいや、強烈ですわ。
これで、まあ、カークがもうちょっとね、アルバルクに在籍していた時ぐらい、体がこう、キレキレになってくると、もう本当にいよいよ 手つけられなくなっ
本
てく
当
るん
で
です
す
よね。
ね。そうですね。いやいや、楽しみですね。
とっても。
というわけで、勢力図を塗り替えかねないアレックス・カークが話題でございました。で、今週ニュース少なかったんですが、能登半島地震絡みのニュースが2つあります。1つは琉球の岸本隆一選手がスリーポイントコンテストの賞金を全額寄付というのが話題になりました。全額30万円ですね。B リーグを通して災害支援金として日本財団に寄付されるということで、
なるほど。
早く復興してほしい能登半島、そして、その被災してしまった石川県には B3 金沢サムライズがありますが、ついに第17節から金沢サムライズ公式戦参加再開が決議されたということが発表されました。1月1日にね、地震が起こってから、本拠地の七尾市自体が被災したということで、
そうですね。
試合に参加できなかったと。で、その間、スタッフ、選手で、炊き出しを始めたりとか、いろいろ地域貢献などをやっていたそうなんですが、ですね、体育館を、これは読み方は調べてくればよかった。ちょっと待ってくださいね。ですね、七尾市じゃない、多分被災が少ない地域ですね。読み方、野々市市。野々市市さんと、これは城山なのかな、白山なのかな、ちょっと待ってくださいね。石川県白い山。スピーカー危ない、白山市。ないですね、白山市。この2市が練習会場の確保に奔走してくださったということで、22日、1月22日は本当につい最近ですね、からようやく練習を再開できたということです。で、さらにね、サムライズの講演会が、募金活動をしてくれたっていう話で、そこでね、メッセージが、いただいて、すごい励みになります。さらに、すごいですよ、これ。なんと、ずっと、被災前、金沢まで3時間かけて、奥能登から通ってたファンの方からも、なんと、募金があったと。自分たちより、ね、奥能登、自分たちよりさらにダメージを受けたところからも、ね、募金があったということで、もうこれはプレーしないわけにはいかないと奮い立ったと。
なるほど。
話が、金沢サムライズの発表にありました。ということ
なる
で、
ほど。
対戦相手が岐阜スープスさんなんですが、もうちょっとダブルホームのつもりでやりましょうみたいな話が、先方も温
な
か
る
く、
ほど。
関西。
なんかいいですね。こういう時にね、スポーツなんかやってる場合じゃないだろうみたいな意見とかもありますし、まあ、それも、まあ、一つの意見としては、ね、それなりの根拠であったりとか、気持ちを持って、ね、言われてるんだろうな、というのはわかるけれど、僕はどちらかというと、まあ、スポーツクラブが、スポーツクラブにしかできないことっていうのもあったりはするし、その中でね、一人でも多くの人が、ああ、じゃあ、サムライズが、ね、バスケットの試合をやってくれてるとか、選手がね、躍動してるとかっていうのを感じてね。まあ、しんどいはしんどい人の方がそれは大多数でしょうから、一人でもなんか、ね、気持ちがスッキリする人が増えてくれたらいいですよ
そう
ね。
ですね、そうですね。ちなみにすごいです。七尾市は、地震のダメージは、自体は奥のトヨカより少ないんだけど、そのインフラに対する道路とかは通ってるので、物資が来ると。だけど、断水が4月ぐらいまで続いちゃうと。
なるほど。
いや、すごいですよね。 この
4
状
月
況に
か。
立ち
な
読
かな
み
か、
は、なかなかですね。はい。ということで、近隣の方もね、ぜひ、サムライズのゲーム、足を運んでいただければと思います。はい。というわけで、ニュース少なかったですね。先週の試合結果と順位表、振り返りましょう。B1 第18節が行われました。島根と茨城1勝1敗。こちらですね、島根ホームだけど東京開催という初の試みでしたが、まあ、ちょっとイレギュラーで選手たち的には厳しかったのか、茨城にシーズン3勝目を献上しています。うん。そして3円が FE に連勝したんですが、専修大学からの特別指定、浅野ケニー選手がゲーム1で10点、ゲーム2で8点、2日間のフィールドゴール成功率100%という素晴らしい週末を送りました。
素晴らしいですね。
うん、で、佐賀が富山に連勝、琉球と宇都宮は1勝1敗。ゲーム1を落とした宇都宮なんですが、ゲーム2残り4分で13-0のランをかまして勝利を手繰り寄せました。秋田が長崎に連勝、アルバルクが信州に連勝、大阪と横浜は1勝1敗、広島と渋谷は1勝1敗、千葉ジェッツが北海道に連勝したんですが、ゲーム1、富樫勇樹、キャリアハイに並ぶ42得点。42得点、すごいっすね。はい。で、三河とドルフィンズ1勝1敗、群馬が京都に連勝、仙台が川崎に連勝しまして、こちらは私、現地観戦に行ってきました。先週の配信で、ね、仙台対アルバルク戦の模様をお伝えしまして、ちょっと仙台、笛と戦って自滅してしまったという話をしたんですが、川崎戦はね、2試合とも2桁リードを川崎に追い上げられるっていう展開ながら、しっかり勝ち切るというね、難しい展開を集中力を切らさず乗り切ったということで、だいぶそのアルバルク戦からメンタルを戻して戦えたんじゃないかなという感じでございました。ゲーム1ではネイサン・ブー選手キャリアハイ、ゲーム2では阿部亮キャリアハイということで、乗ってるんですが、ただゲーム1で青木康選手が負傷してしまったことだけが心配かなという感じです。はい。で、一方、川崎はファジーカス選手いない中、藤井祐眞のいない時間帯をどうつなぐかっていうのはかなりの課題という感じでしたね。得点ができる選手は結構いるんですよ。まあ、だけど、プレーメイクできる選手が藤井選手しかいないみたいな感じでしたね。
そうですね。なんかゼロからね、作り出すのがどうしても今は藤井選手に、まあちょっと頼ってるかなという感覚はありますね、僕が見た試合でも。
ああ、そうでしょう。で、このカードでは佐藤ヘッドコーチがもうあの手この手でウィンブッシュを乗せようとして、で、それがいい感じにはまる場面もあったんですが、勝ち切るまでには至らずというました。ただ、特にゲーム2なんですけど、まあ、不運というか、もうこれ確率だからしゃあないって感じの、オープンは作れてたのに入らないっていう場面も多かったので、まあ、下を向く必要はないという佐藤健二ヘッドコーチの、言葉で締まりましたね、記者会見は。どうなるか、それ微妙な今ね、位置にいますからね。ということで、順位表を振り返っていきましょう。東地区、1位、アルバルク東京27勝4敗、2位、宇都宮ブレックス24勝7敗、3位、千葉ジェッツ18勝13敗、4位、秋田ノーザンハピネッツ16勝15敗、以下5割切ってます。仙台、群馬、北海道、茨城です。茨城は嬉しい3勝目。おめでとうございます。中地区です。1位、三遠ネオフェニックス27勝4敗、2位、シーホース三河21勝10敗、3位、サンロッカーズ渋谷17勝14敗、4位、川崎ブレイブサンダース17勝14敗、以下5割切ってます。横浜ビーコル、FE 名古屋、信州、富山です。最後に西地区です。琉球ゴールデンキングス、1位、21勝10敗、2位、島根スサノマジック、19勝12敗、3位、佐賀バルーナーズ、18勝13敗、4位、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、18勝13敗、5位、広島ドラゴンフライズ16勝15敗、ここまで5割超えてますが、以下、長崎、大阪、京都と続いています。うん。いやー、すごいな。佐賀、本当、佐賀上がってきましたね。
上がってきましたね。よかった。
危
本
ない。
当？
素晴らしい予想になる、かもしれないですね。これで、ワイルドカードとかね、滑り込めたら。ただ、ワイルドカード争いが半端ないですね。千葉ジェッツは、
半端じゃないですね。
ね、秋田もまだ目があるし、で、渋谷、川崎、佐賀、ドルフィンズ、まあ、広島もね、こうやって。いやー、面白いですね。今年も。それでさらにね、これから琉球とのカードを残してるチームはふざけんなっていう 先当たりたかったわっていう状態になってますからね。
そうでしょうね。
今年
いや。
も面白そうなチャンピオンシップ争いと、なっております。
おい。
はい。続きまして B2 ですね。第17節が行われました。福島、岩手に連勝、山形と青森が1勝1敗。越谷が愛媛に連勝。アルティーリが福岡に連勝したんですが、こちらは後ほどゲーム1をピックアップゲームのコーナーで取り上げます。熊本が神戸に連勝、静岡と奈良は1勝1敗、新潟と滋賀は1勝1敗でした。B2 の順位表ですが、1位、アルティーリ千葉29勝3敗、2位、越谷アルファーズ20勝12敗、あ、これ東地区ですね、すいません。3位、山形ワイバンズ18勝14敗、4位、青森は津17勝15敗以下、5割切ってます。福島、岩手、新潟です。西地区です。1位、シガレイクス24勝8敗、2位、熊本ボルターズ22勝10敗、3位、ライジングゼファー福岡21勝11敗、以下、5割切ってます。神戸、静岡、奈良、愛媛となっています。こちらもね、面白そう
そうですね。
ですね。でも、
今、
あれ
B2。
か、はい。
どうぞ。
8枠目が厳しいのか。7チームは結構ね、もうプラスでいっちゃってますからね。
固まりつつありますよ
固まりつつあ
ね。
りますね。そして、後ほどピックアップゲームでやりますが、強い RT 一番、まだ3敗しかしてないということか。はい。で、最後に B3 ですね。B3 は第15節が行われました。アスフレ東海も1勝1敗。香川が八王子に連勝。立川としながが1勝1敗。福井負けません。埼玉に連勝。トヨタ合成と岐阜が1勝1敗。山口と徳島1勝1敗。エクセレンスと鹿児島は1勝1敗。湘南が三重に連勝しました。B3 順位表です。1位、福井ブローインズ27勝3敗。2位、香川ファイブアローズ22勝6敗。3位、鹿児島レブナイズ23勝7敗。4位、横浜エクセレンス20勝10敗。5位、徳島ガンバローズ19勝11敗。6位、東京ユナイテッド17勝11敗。7位、埼玉ブロンコス17勝13敗。8位、立川ダイス16勝14敗。アスフレがじわっとこれ上がってきたのかな？ 9 位につけてますね。ひょっとしたら、プレーオフに滑り込めるかもしれないアスフレとなっています。はい。というわけで、このニュースのコーナーでもちょっとメンションしましたが、ピックアップゲーム、今週は1月20日に千葉ポートアリーナで行われました B2 第17節、RT 千葉対、はい、ライジング
アル
ゼファー
ティリ
福岡
千
の。
葉対、ライジングゼファー福岡の前に、そういえばあれがありましたね。僕、今、全然、ふわっと思い出したんですけど、
はい。
東アジアスーパーリーグが1試合ありましたね。確か。
おお、ありましたね。見てま
ちょっと待っ
す。
てください。あ、出た。1月の24日に、沖縄アリーナで琉球ゴールデンキングス対、ジェレミー・リンがいるチームですね、これは。ジェレミー・リン率いる、ニュータイペイ・キングスの試合が行われまして、90対67で見事に、琉球ゴールデン・キングスが勝っているということで、順位表の方を見ていくと、グループ A とグループ B にこれ分かれてて、グループ A は依然、千葉ジェッツが無敗で、首位を走っている。グループ B が、こちらの方はちょっと団子にはなっていますね。3勝3敗で、まあ、試合数がちょっとまちまちだったりするので、順位表の上では琉球が、首位ではありますが、勝率といったところでいくと、ニュータイペイキングスが4勝1敗で5試合を消化した時点で、
あ、
今、
そうなんだ。
一番いいのかなというところになっております。
なるほ
で、
ど。はい。
これ、 ってどうなんですか、日本。あんまり別になんか熱量どうなんですか、東アジアスーパーリーグ。なんか琉球と千葉やってんなぐらいですか。
僕はやってんなぐらいで、
ああ、なるほど、なるほど。
下が、そうですね。そのチームのファン以外が追ってるかって話ですよね。でも確かに、今回のはジェレミー・リンとやったっていうのは聞いてたわ。思いっきり抜けてましたね。そんな。
結構見に行ってる人いましたね。ジェレミー・リンを見に沖縄まで行ってる人いましたね。
そうですね。
だからまあ、これが拡大してきてね、中国のチームとかが入ってきたりすると、まあ、いよいよ面白いですよね。中国はね、元 NBA とかもたくさんいますし。それこそ今、カズンズが今、台湾契約しましたよね、確か。
ああ、そうだ。
NBA ファンならおなじみではありますけれども、まあ、この最近の時代というか、ここ10年ぐらいの中では、割と支配力の大きかったデマーカス・カズンズというパワー系のセンターの選手がいるんですけど、その選手がね、まあ今 NBA では、スポットがないというところで、アジアに戦いの場を移していて、台湾と最近契約をしたというところですね。
どうなん
まあ
です
な
か
んで
ね、
す、
カ
な
ズ
ん
ン
か、
ズ。
4チームぐらいやっぱ行ってほしいですけどね、アジアリーグに。なんか、
ああ、確かにね。
2位だとなんかちょっと味気ない感じはするなぁとは思うな。なんか天皇杯の優勝、準優勝、プラス、リーグ戦の優勝、準優勝。まあ、その辺はどうでもいいんですけど、どうでもいいっていうか、決め方はどうでもいいんですけど。なんかもうちょっとフォーマットをもうちょっと大きくしてほしいなって、まあ選手は多分嫌がるでしょうけど、試合数増えるから。
そうっすね。
いよい
まあ
よ
で
これサ
も。
ッカーとかみたいに、ロスターがね、ターンオーバー制みたいに、なんていうの、もう丸ごとロスター、違うロスターを使うぐらいの勢いで、15人じゃなくてもう25人ぐらいの、
で
ロ
す
スターを
ね。
抱えるチームとかも出てくるでしょうね。
まあそれもね、ルール的にも許していただいてって感じですかね。
そうですね。ちょっと、ひが、あの、もしあれだったらね、リスナーの皆さんも、僕これ結構気になってるんですよ。東アジアスーパーリーグの、めんどくせえな、これ。EASL ね。
EASL、
温度感みたいなのを、皆さんの思った温度感でいいので、なんか投稿してもらえたら嬉しいですね。
まあ確かにね。そうです
コメ
ね。
ントが。なんかね、スペインにいるとね、やっぱ、どうしても僕は今、ユーロリーグがすごい身近にあるんで、で、素晴らしいコンテンツだなと思うんですよ。よくぞ作り上げたなと。で、まあ、ユーロリーグ以外にも、そのバスケットボールチャンピオンズリーグであったり、ユーロカップであったり、いろいろあるんですけど、まあ結構、それなりに盛り上がってるんで、どのリーグも。日本もやっぱりその、国を超えた戦いとかって見るのも、まあ、リーグにとってもプラスにはなると思うんですよね。成功すれば、うまい方向に行けばお金的にもそうですし、まあ選手たちのやっぱり、国際試合の経験っていう意味では、糧にはなるでしょうし、なんかいいことはいっぱいあるなとは思うんですけど、まあただただ選手たちの怪我が心配っていうところもあって。
そうですね。だからロスターをこのままでいくにはきついってことです
きついだろうなと思いますね。
ね。
まあ、そもそも B リーグと CBA がめっちゃ試合数ありますからね。
確かに。そうなんですよね。
難しいですね。韓国とかフィリピンとかは多分そうでもないと思う。あっちは30試合、40試合ぐらいだと思うんで。ってなると、まあだからヨーロッパと同じですよね。ヨーロッパは今は多分30試合プラスプレイオフと、ユーロリーグが多分20何試合プラスプレイオフとかぐらいなんで、ちょうどそれで合わせて70試合、まあ超えるか超えないかぐらいだと思うんで。
そうですね。いやー、あれ？天皇杯もね、ありますしね。まあでも、途中
そうです
から、
ね。
勝ってるチームだから、途中、 参加。
ん。
そうですね。何かしらしないと大変なことになっちゃいますね。結構いると。
うんうん。まあまあ、
オリ
そう
ジナ
です
ル
ね。
ルール改正。
うん。
あれ、サッカーとかって何チームぐらいでやるんですか？結構
さ、
サッカーはなんか浦和レッ
4
ズと
じ
か
ゃ
盛
ないで
り
す
上がっ
か。
てましたよね。4っすか？
4のイメージがありますね。でもなんか、今年は、天皇杯をヴァンフォーレ甲府が優勝して、なのにリーグ戦では負けたから J2 に落ちて、J2 初のアジアチャンピオンズリーグ出場みたいな話だったと思うんですよね。
なるほど。
それをなんか他のクラブがみんなで盛り上げようっつって、他のクラブのユニフォームとかをもうみんなごちゃごちゃってきて、なんか日本大集結みたいな感じで応援するっていうのが、まあ、良きと思う人と、まあ、快く思わない人と、で、またなんか、くだらない議論が X 上で繰り広げられるっていう。
なるほ
なんかありましたね、そんなのが。
ど。
興味なさそうだな
いや、サッカーもでも、サッカーの X って全然開かないけど、すごそうだなとは思いました、ね、議論。
まあ、まあ、健全というか、割とこう、ちゃんと理で考えれる人がいるなという印象はありましたね。バスケの場合は、理で考えてる人たちが、高みの見物であんまりこう、発言しないイメージですね。いや、サッカーの方がなんか、首突っ込んでくるイメージ。
なるほど。
それは冷静に考えてこうじゃないみたいな。で、それを、あたおか勢というか、まあ、前のめり勢が、こう、ああ、そんなこと言ってんだよ、みたいな。まあ、あくまで印象論でしかないですけど。
なるほど。
僕はちゃんと気をつけましたよ。X で叩かれないように。ちゃんと琉球ゴールデンキングスって言いましたからね。今ね、X でね、ちょっとまた、そんな話があるんですよ。宇都宮と分けたじゃないですか、
分
今
けま
週
した。
末。で、笹谷ヘッドコーチが、沖縄って言ったのが、どうも、尺だった人たちが多数いるみたいで、
なるほど。
ちゃんと歴史の勉強をしろと。いや、別に沖縄も間違いじゃねえだろうと思いながら、まあ、もう、そんな、主語がでけんだよなと思いながら、歴史とかそんなさ、成り立ちとかさ。
なるほどね。
いうので、まあ、煽っては見たものの、僕もちゃんと琉球って言いましたよ、と。
そういうことですね。いや、笹
そう
さん
なん
いいで
です すよ。
ね。定期的にネタくれるようになりまし
そうなんですよ。なんか、まあ、我々みたいな人たちにはね、
た。
適度な燃料をね、こう、ね、日頃提供してくれるんで。
取り上げやすいか温度の燃料を提供していただいてありがたいですね。
そうですよ。なんかね、椅子に足を乗っけたのがけしからんみたいな。
椅子に足を乗っけた。なるほど。
椅子に足を乗っけて、多分自分の、まあ、ちょっと僕も映像見てないからわかんないですけど、想像するに、自分の、まあ、アウェイまでブースターさんが来るじゃないですか。あ、ブースターっていう言葉嫌いだった。まあ、ファンの人たちが来るじゃないですか。で、大体がまあ、ベンチの後ろに陣取るじゃないですか。宇都宮を応援してるんだったら、宇都宮ベンチ
で
の
す
後
ね。
ろに陣取る。まあ、方が多い。で、多分その人たちに向かって、まあ、勝った時に、ウェーイってこう盛り上げようとしたのを、こう多分なんか足を椅子に乗せたんだろうな。
なるほど。
で、それがけしからんと。
なるほど。
で、まあ、X 界隈ではもう、その後に椅子を使う人の気持ちを考えていないと。
いいっ
だ
す
から、
ね。
いいっすよね。僕も
ね
いいぞと思いながら眺めてました。いいよ、いいよ、いいよ、と思って、その、自分の思いの丈を、どんどん垂れ流しなさいと思って。やっぱ X、いいっすね。楽しいっすね。素敵なところですよ。
何でもいけるな。
何で
しか
もい
も
けち
ね。
ゃうっすね。なんか、だからもう僕らのこの収録とかも、もう相手の目を見て話さないなんてけしからんみたいな話になってくるんですよ。
なるほ
はい。もうダメですよ。怒られますよ。しまいには。
まあ、割と寛容な人が聞いてくださってるポッドキャスターのおかげで成立してますが 間違った人が聞いちゃった時には やばそうですね。
いや、
ま
だからなんかそういう勢の人たちを
あ。
する見出しを大柴さんがつけなきゃいけないんですよ。
ああ、なるほどね。
いや、でもまあ割と釣りに行ってるやつありますけどね。
そっか。だか
別に。
ら、もう、まっちゃんのやつも、みたいなやつですね。上納金システムみたいなやつで40万部売れましたみたいな話ですよね。
まあまあ、だから、まあでも取り上げてますからね、僕らもその別に比江島、藤井祐眞リスペクト問題やら、何でしたっけ、ティナちゃんが頭取られたネタやら、
そうですね。
別に載せてますからね。
ですね。
で、ってことは、で、僕らは燃えないってことは、結局は、僕らが諦められてるか、コンテンツとして、そういう人たちには。
まあ、それもありそうだな。
もしくは触ったら、僕らが3倍返しぐらいでまた取り上げるから。
そっとしとこうと。
の、どっちかですよね。
でもまあ、なんか、ヒルキケンジが好きで聞きに来る人が多いと仮定すると、あんまいなそうっちゃいなそうっすよね。
僕だけではないでしょうけど
最
まあ
初
でも
から。
寛容な方が多くて助かりますね。
助かりますね。
はい。
補足ありがとうございましたということで、じゃあ、ピックアップゲームやりますか。改めます。今週は1月20日に千葉ポートアリーナで行われました B2 第17節、アルティーリ千葉対ライジングゼファー福岡のゲーム1を取り上げます。まあ、終始ね、基本的にアルティーリ千葉がリードしていく展開だったんですが、割となんかクォーター終わりをライジングゼファーがうまく締めて、なんとか食らいついていくという感じでしたが、最終的には第4クォーターで一気に、突き破られると。いう形で、ファイナルスコアがごめんなさい。まさかのメモリを忘れ、73対
9
6。
対63ですね。
79対63、ありがとうございます。個人成績なんですが、勝ったアルティリはブランドン・アシュリー16点、11リバウンド、2スティール、アレックス・デイビス10点、3ブロック、2スティール、負けた福岡はブライス・ワシントン12点、6リバウンド、2ブロック、村上俊斗6点、6アシスト、4スティールでした。いかがでしたでしょうか、ひゆきさん。
まあ、スコアが示す通り、アルティーリ千葉が、すべてのクォーターで勝ってるんですよね。
です
1
ね。
クォーター、2クォーター、3クォーターともに3点ずつ勝ってて、まあ、4クォーターで最後7点差で引き離して、この点差で終わる。まあ、結構その通りの内容ではあったんですよね。アルティーリも、福岡も、まあ、ポロポロと変なターンオーバーをしてみたりとか、というのは、まあ、そのいいプレーも悪いプレーも、どちらも、こう、ゲームの中で波がなかったわけではない、試合中に。というのはあったけれども、最後、ディフェンス、まあ、千葉が持たせるべき人間、例えばじゃあ杉本敬であったりとか、前田怜央であったりとか、そういった人間にボールを持たせるの、まあ、誰がどの場面で、まあ、アシュリーにしてもそうですし、アシュリーでしたっけ、名前。
アシ
ア
ュリー
シュ
で
リー
す
ですよ
ね。
ね。にしても、そのどの場面でボールを持たせるかっていうのが、すごくはっきり、役割分担がはっきりしているのが、 この点差に現れたのかななんていうふうには思いましたね。福岡もやっぱ今年勝ってるんで悪くはない。印象はありましたが、時折、じゃあ誰がここでゲームを決めてくれるというか、試合の命運を誰にかけるかってなった時に、あんまりはっきりしないなっていう印象はありました。
あれ、なんかやっぱり特にセカンドユニットで感じたんですけど、なかなかこうセットコールしてもうまく持たせたい人にも、だからうまくいかないポジション、ハーフでセットしてうまくいかないみたいなポジションが、やっぱ福岡は目立ったと思うんですけど、あれはそもそもうまくエントリーできなかったって話なんですかね、プレッシャー強くて。
ああ、そうですね。結構まあ、アルティーリがずっとプレスかけてたんですよね、試合通して。もうバックコートから。で、取りに行くっていうよりかは、福岡のペースをずらすっていう使い方をしてるなと思ったんですよね。で、結局本来彼らがこうスムーズに入れなかった理由もそうだし、まあ、スムーズに入れないイコール、プレイがうまくいかなかった時に、じゃあそれをもう通年ゲームに切り替えますとか、ワンオンワンに切り替えますっていうのも、より、時間の制限がある中で、それを行わなければいけなくなったというのは、大きかったと思います。それが結構じわじわとボディーブローのように効いていたなという印象はありましたね。
そうですよね。しかもまた日本人はでかいし、外国籍は動ける系だし、結構嫌でしたよね、あのプレス自体。
そうですね。だから前田もそうですし、杉本もガードとしてはサイズがある。で、熊谷選手とかもそうですし。
そう、セカンドユニットがの体格差が半端なかったですね、熊谷選手が出てきちゃうと。
だからまあ福岡は多分ね、まあ良くなかった方の試合かなというふうには思うんですけど、もうちょっとペリメーターの選手が活躍してこないと辛そうだなというのがあって、で、まあその中で谷口選手が悪くなかった。けどじゃあ谷口選手がプレーメーカーかというと、どちらかというと、彼のためにお膳立てをできる選手が誰なのかっていうのがはっきりしてこないといけないなというふうには思いました。
そういうことですよね。だから、まあ、児玉選手小さいけど、スタメンはまだ張り合えてるっちゃ張り合えてるんですよね。村上選手もでかいし、まあ、この試合も活躍もしてたし、村上、谷口ってところまでは、まあ、いいとして、セカンドユニットのアルティーリがクソでかいんですよね。で
そう
かくて動
ですね。
ける、能力高いっすよ。
だからまあ、もうちょっと加藤くんとかをこう長い時間使ったりとか、まあ、それこそ、カンタケがディフェンス面ではサイズで結構頑張れる選手なんで、そこを使っていくのも悪くないかな、なんていうふうに思いました。まあ、でも、試合は面白かったですよ。まあ、僕も、もう、目がうつろうつろになりながら見てましたけど、でも、すごい、アップダウンのある、いい、面白い試合でしたね。ところどころで、両方のチームが、対応策なんていうのも、ね、工夫していたりとかっていうのもあったし、福岡も、プレスにはまらなかったっていう点ではすごく、ターンオーバーはそんなに、そのプレスに対してはしてなかったので、その中でね、もうちょっと、ワンオンワンとか、じゃあそのツーレンとかっていうのをできる選手が出てくると、もうちょっと幅が出そうだなとは思いましたね。
ちなみに先ほどメンションのあった加藤俊和選手ですけど、ゲーム2では11点取る活躍をしていると。また、ちょっと
なる
試合
ほ
自体は、福岡かなり大差で負けた厳しいゲームではありましたが。いや、しかし強いな。福岡はもう出来が悪くないだけに、ちょっとアルティー強いなっていうイメージは、印象はこう刻まれましたね、私の中に。
これはアルティーリはね、強いです。
強いっすよね、これどっからどう見ても。
これ強いです。多分これ普通に B1 放り込んでも今、プレイオフはいかないだろうけど、
5割ぐらい。
仙台ぐらいのとこにはいるんじゃないですかね。仙台、
うん、
秋田ぐらいのとこ
群
には。
馬、仙台、秋田、群馬。いや、ですよね。し
とは
かも
思
ま
い
た
ます
ね、
ね。
このどんなもんだろうと思った劉選手が普通にシュート柔らかいっていうね。
ありましたね。
ありましたね。全部最終的に右フックなんだけど、全く高くて止められないみたいな。いやー、すごいなー。
コンディション上がってきた感じありますよね、ちょっとね。
ですね。いや、これは強いわ。ちょっと B2、よっぽどのことがない限りは1チーム決まっちゃったかもしれないぐらいの強さを感じましたね。ということで、来週のピックアップゲームどうしましょ
どうしましょうか。何がいいですか。
う？ですね、来週は、これもまあ、川崎、秋田も、秋田最近好調ですからね。いいですし、あとは、リーコル島根。
宇都宮佐賀。
宇都宮佐賀もいいですね。佐賀も最近好調ですもんね。
イーコル島根。三遠長崎、富山、千葉。ああ、なるほど。
三遠長崎もまあいいけど、長崎が最近調子落としてますよね。なんか
そうっ
確
す
か、
ね。
三遠長崎がまあ、どこまで当てになるか置いといても、ペース1、2とかでしたよね。
なるほど。
超絶走り合いになるかもしれないという意味では面白いかもしれないですね。ただ、チームの調子がね、三遠調子いい、長崎調子悪いってきてるから、どうなるかわかんないけど。
FE 渋谷か、そうだな。いや、宇都宮、
FE
佐賀
渋
み
谷。
たいな。
じゃあ、宇都宮、佐賀行きますか。
宇都宮、佐賀見ましょうか。
見ましょうか。
はい。
宇都宮、佐賀、レイナルド・ガルシア、そして隅田大輝、通用するのかっていうね、あの宇都宮軍団に、いいですね。見たいですね。ということで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は X で、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。ということで、最新のコメントを拾いましょう。中畑さん。ユーロリーグでも年俸1億超えたらすごい、かっこ7億がトップ選手だが、B リーグは大体のクラブが税金を負担しているため、年俸1億なら手取りとして1億もらえると、ひるきさんが TTT で言ってて驚きました。噂されていたカボクロも数年後には本当に来るかもですね。カボクロ見たい。
カブクロ見たいですね。
続きまして、ファンタスティックバスケットボールさん、お疲れ様です。シーズン中に契約解除され、次のチームが決まっていない選手はどのように調整などを行っているのでしょうか。外国籍選手は帰国したりあるでしょうが、日本の選手はどうなのか気になり、人によるとは思いますが、次が決まるまでどのように過ごすか分かればご教示ください。
なるほど。まあ、あんま日本人が切られないですよね。
シーズン中にね、確かに。
シーズン中には切られないですね。シーズン中に日本人切られるぐらいは、まあ、来る。そのうち来るんだけど、絶対。あんまり来ないし、てか、あんまり今までは見たことないし、まあ、問題を起こしたりとか、そういうやつらはいましたけど。
まあだから今あれっすよね、練習生とかぐらいの感じの契約の人たちがシーズン中に入ったり切られたりっていうのが結構たまにありますよね。
まあ、大体、でもどっかのチームに、非公式なのか公式なのかは別として、練習混ぜてもらったりしてることは多いっすね。まあ、あと大学に練習行ったりとか、
なるほど
近
ね。
隣の。
まあ、何にせよそういうのないとちょっと厳しいですもんね。契約を勝ち取るにしたってコンディション落ちちゃいます
そうっすね。それが多いんじゃないかな。
なるほどね。
はい。 です。
ありがとうございます。
うん。
大輝さん、お二人とも配信お疲れ様です。先週の土曜日の話ですが、シーホース三河対名古屋 D の試合を見に、兵庫県から岡崎まで遠征してきました。おー。現地で見ていて、独特の圧倒されるようなアリーナの雰囲気に対戦相手はやりにくいだろうなと思いました。そこで、お二人が行ったアリーナで、この雰囲気は試合をやりにくいだろうなと思った会場はありますか？次は3月に1泊2日で愛知遠征に行く予定です。今回の遠征で一番好きなチームがストークスから三河に変わりました。それでは。
どこだろうな。
やりにくいアリーナ
い
か。
やー、でも日本は割とみんな、なんか、温厚とは言わないけど。
優しいっすもんね。なんか
うん。
もう、アメリカだとね、えぐい、観客がえぐいアリーナみたいなのよく言いま
そ
す
ん
よ
なに攻撃的なのがないですから。まあ、名古屋、富山、あ、じゃあ名古屋じゃない、なんだっけ。北陸の、出てこない、長岡って言おうとしちゃった。
ね。新潟？
新潟、富山、秋田、あたりは、結
は
構
い。
スイッチ入ると、
おお。
ギャーギャーうるさいイメージはあるかな、お客さんが、
なるほ
レ
ど
フリー
ね。
に文句言ったり。
まあ、歴
そうね、
史があるとそうか。
まあ、あと、そこに、それしかないチームは、やっぱ割とそういう嫌いがありますよね。
まあ、そうですね。秋田も多分。あんなこと
うん。
ないか。秋田ラグビーとかあるのか。
あ、まあ、サッカーも最近は強くなってきましたしね。
あ
まあ、てか、どのチームも J クラブあるわ。新潟なんか、アルビー一緒
確か
だし、まあ、名前がね、
に
母体
確
は
か
一緒じ
に。
ゃないけど。
そうっす
まあ、島根
ね。
もお客さん熱心ですよね。
そうなんですね。
まあ、琉球も言わずもが
琉
な。
球独特の雰囲気ありますよね。指笛だし。
でも、なんか、あんまり、琉球も結構ファミリー感が強いっすよね、会場。行ってみると、なんか、みんな、なんて言うんだろうな、自分のチームを死ぬ気で勝たせる、というもちろんそういう方もいらっしゃるとは思うんですけど、というよりかはなんかバスケットの試合をみんなエンタメとして楽しんでいて、楽しみ方を分かってるがゆえに、こう、歓声を上げるところであったりとか、ブーイングするところであったりとかが、上手っていう言い方が、あれかな？正しいかな？だから、まあ、やりにくいところはないだろうな。まあ、僕プレイしててやりにくいって思ったこと一回もないですね。どこのチームも。
そうなんだ。なるほどね。
まあ、その B3 の体育館がもうボロくて寒いとかは別として。
いや、そうな。ボロい系はありますよね。まあ、どうしよう。まだまだ。B2 だったらまだ。
ロッカールーム大丈夫か？みたいなところ結構あるっすからね。
決してアウェイの洗礼じゃないやつ。ホームチームもボロいっていう。
ホームチームもしっかり洗礼食らってますからね
まあ、それはあるっすよね、まだまだね。
そんなところでしょうね。
ありがとうございます。マッスーさん、行きたかったクラフトビールとハンバーガーのお店めっちゃ美味しかった。今ならズーズのカップでビールを出してくれるみたいです。桜木さんとも話できて楽しかった。大柴さん、ありがとうございます。ということで、紹介したザック・バランスキースペシャルではなく、ダブルチーズを食べたという
な
回
る
を
ほ
し
ど。
ました。まあでもね、本当に美味しいんで、新宿、1丁目かな、新宿1丁目のファーメント、タップルームファーメントさんね、ぜひぜひ皆さん使ってあげてください。鈴木ちゃん、41分あたりから謝罪、ピックアップゲーム、天皇杯の川崎対長崎を取り上げるはずが、ひるきさん、スペインから天皇杯見れないで、アンオフィシャルなダイジェストは見たけど取り消し、そこからの流れで馬場雄大に触れている。ありがとうございます。まさにおっしゃる通りの内容を先週喋っているので 聞き逃した長崎ブースターの方は 聞いてください。たまに走るサラリーマンさん、今日のパンチライン、本人たちもなんていうかうるせえって思ってますよね、多分。
どれの話だろう。
どれだろうな。
多分、辻
ああ、
辻じゃないや、藤
はい。
井
オール
祐
ス
馬と
ターか。
比江島、
はいはい
の話なのかな。
はいはい。まあ、そうですよね。
はい。
はい。今週はパンチラインを残せたでしょうか。という
これ
わ
多
け
分、
で。うん。
KK さんもそうかな、きっと。
あ、KK さん、KK さん、少々お待ちください。
読みましたっけ、これ。多分、間に合わなかった系で。
本当だ。いつも配信ありがとうございます。ずっと気になっていたのですが、番組は収録してから配信まですごく早い印象なのですが、トークをカットしたこととかあるのでしょうか？また、過去に言い過ぎたかもと思ったことはありますか？炎上を恐れずトラッシュトークするお二人最高です。カットしたのはなんか出してはいけない個人名が出ちゃってたとか、そういうのはしましたね。
そうですね。今まで僕が、これは
うん。
ぶち込みすぎた、ごめん、これはカットしてってお願いしたの、多分1回ぐらいですよね。
うん、そ
1
んな
回
感じ
は
です
ね、
ね。
覚えてるんですよ。大島さん、さっきの話みたいな。ごめん、それはもうさすがに、この先の仕事がなくなるわ、っつって
まあ、本当に少ないですね。特
そう
に、そ
そ
し
う。
て最近ほぼないんじゃないですかね。最近カッ
最
ト
近
し
は
た
ないで
覚え
すね。
が。うん、
最近ちょっとお気に入ってるかもしれないですね、僕らが。
ダメだな。年を取ってしまったな、我々も。4シーズンやって。
そうですね。
でもなんかあんまりだからなんですかね。まあ俺なんかそもそもなんつうだろう、このなんていうの、司会側 だからまあコメンテーター側じゃないからあれだけど、でもそんなに、なんだろう、トラッシュトークと言ってますけど、名付けてるけど、このカットしなきゃって思うラインがあれですよね。似てるというか。
あ、そうっすね。
うん、これはやばいってとこまでの、なんですかね、その手前ぐらいで行こうみたいなのは、なんとなく別に話し合ったことはないけど、
ないっすね。
暗黙の了解はあるような、ないような。はい。
この塩梅かなってやつです
そうそうそうそう、こんくらいですよねっていうのは ああ、一致してる気が。まあ、一致してないとね、ディレクターもなしで、この4シーズンもやってられないですからね。
そうっすね。
カンペ一つ出てこない環境でやってますからね。はい。というわけで、すいません。今週はね、ちょっと告知が遅れたせいで投稿少なかったですが、ぜひこのように取り上げますんで、X にて、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーで思いの丈、ご意見、ご感想、質問、トークテーマなどなど、くだされば読み上げますので、よろしくお願いします。ということで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。